細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてバイオテクノロジー専門家のトロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、よろしくお願いします。今週はバイオ医薬品製造の最前線で目まぐるしい変化が起きていますね。特に製造の効率化や最先端の細胞遺伝子治療の商業化、そして AI やデジタル技術の導入による変革が業界全体を大きく動かしているようです。
そうですね、スージーさん。 CDMO、 つまり医薬品受託製造開発機関業界の活発な動きが目立ち、生産能力の増強や新たな技術の導入が加速しています。これらのニュースが未来の医療やバイオ生産にどう影響するのか、詳しく見ていきましょう。
はい、ぜひお願いします。では詳しく見ていきましょう。まずはCDMO 業界の大きな動きからですね。サムスンバイオロジクスがとても大規模な買収を発表したと聞きました。
ええ、サムスンバイオロジクスはグローバルでのリーダーシップを強化するため米国メリーランド州の GSK 施設を3億5300万ドルで買収し、生産容量を84万5000リットルにまで拡大しました。さらにポリペプチドグループを18億ドルで買収し、ペプチド治療薬分野にも参入しています。
それはすごいですね。この買収は業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
これは CDMO 市場におけるリーダーシップを確固たるものにする動きです。モダリティの多様化とグローバル展開を加速させることで、より幅広い顧客ニーズに応えるエンドツーエンドサービス提供を目指していることがわかります。特に細胞遺伝子治療のような先進モダリティへの展開は将来の事業の柱となる可能性を秘めています。
なるほど、グローバルなバイオ医薬品サプライチェーンの強靭化にも貢献しそうですね。続いてのニュースは何ですか。
次は日本の AGC バイオロジクス横浜新施設に関する興味深いニュースです。
稼働前から大規模な契約を締結したと聞きました。これは異例の事態なのでしょうか。
はい、極めて異例です。2027年稼働予定のこの新施設が非公開のグローバルバイオ医薬品企業と複数年の商業製造契約を締結し、数億ドル規模の経済価値を生み出すと見込まれています。施設の哺乳類細胞製造能力の約半分が稼働開始前から確保された形です。
稼働前からの予約とは製造能力への信頼と需要の高さを物語っていますね。今後の見通しはどうですか。
この契約は AGC バイオロジクスのグローバル CDMO 市場での競争力を高め、アジア太平洋地域でのプレゼンスを強化するでしょう。特に細胞治療やメッセンジャー RNA ワクチンなどの新興モダリティに対応する能力は将来の市場トレンドを見据えた戦略的な布石と言えます。
日本が先進バイオ医薬品製造のハブとしての地位を確立しつつあるのですね。他にも CDMO 市場全体の動向に関するレポートがあるそうですね。
はい、バイオ医薬品 CDMO 市場は2026年の271億3000万ドルから2031年までに382億9000万ドルへ成長し、年平均成長率 7.14% で拡大すると予測されています。特にフィルフィニッシュおよびパッケージングサービスが主要なセグメントとなる見込みです。
フィルフィニッシュが重要視されるのはなぜですか。
最終薬剤製品の厳格な無菌性や品質、規制要件を反映しているためです。ロンザがスイスに5億スイスフランを投資して大規模なフィルフィニッシュ施設を建設していることからも、この分野への CDMO の注力がうかがえます。また、規制当局による迅速審査経路も市場成長を後押ししています。
CDMO への依存度がさらに高まり、特にアジア太平洋地域が最速の成長市場となるのですね。次はテクノロジーの進歩に関するニュースですね。バイオプロセスにおける AI とデジタルツイン技術が注目されていると聞きました。
その通りです。デジタルツイン技術、先進的なバイオリアクター設計、そして AI の統合がバイオプロセシング施設のエネルギー消費を削減し、効率を向上させることで持続可能な製造を革新しています。 AI は酵素発見やタンパク質工学、そして機械学習を通じた発酵条件の最適化を加速する核となる技術です。
具体的には どのような点で効率化されるのでしょうか。
デジタルツインはバイオリアクターのリアルタイム仮想レプリカとして機能し、運用シナリオをシミュレーションし、生産スケジュールの最適化や性能予測を可能にします。これにより開発サイクルが大幅に短縮され、製造におけるエラーや無駄を削減できます。
それはバイオ医薬品開発のグリーンシフトを加速し、持続可能な製造エコシステムを構築する上で非常に大きな役割を果たしそうですね。 AI 技術の進展も素晴らしいですが、バイオリアクターの技術そのものも進化しているようですね。韓流バイオリアクターの導入が倍増したというニュースは何を意味しているのでしょうか。
2026年8月の調査によると、シングルユース韓流装置の利用が2016年以来全生産段階で 33.1% から 65.8% へと倍増しました。これはバイオ医薬品製造における連続生産への移行が広範囲で加速している明確な兆候です。
連続生産への移行はどのようなメリットをもたらすのですか。
韓流技術はバイオリアクターから使用済み培地を連続的に除去し、新鮮な培地を供給することで細胞を高生存密度で維持し、生産性を飛躍的に向上させます。これにより製造コスト削減、市場投入までの時間の短縮、そして治療薬のアクセシビリティ向上につながると期待されています。
製造プロセスの効率化が患者さんにより早く治療薬を届けることにもつながるのですね。 iPSC、つまり人工多能性幹細胞を用いた細胞治療も注目されていますが、商業化に向けた課題は多いのでしょうか。
はい、商業規模での iPSC 細胞療法実現には均一で高品質な細胞を大規模に製造することが不可欠です。特に免疫原性への対処、そしてサイトカインなどの原材料製造コストの削減が大きな課題となっています。個別化治療から同種異形寄生治療薬への転換も鍵となります。
寄生治療薬にするための技術的な進歩はありますか。
遺伝子編集技術を用いて主要組織適合遺伝子複合体の発現を抑制したり、免疫抑制性分子を導入したりすることで免疫原性を低減するアプローチが研究されています。自動化された細胞処理技術も製造コスト削減と品質向上のために不可欠です。
製造コストの削減と革新的な技術開発が iPSC 細胞療法の普及には欠かせないのですね。日本が iPSC 細胞由来の治療薬で世界初の条件付き承認を与えたというニュースはまさにその進展を示すものですね。
その通りです。日本は住友ファーマと京都大学が開発するパーキンソン病治療薬アムシェプリおよび重症心不全治療薬リハートに対し、 iPSC ベースの再生医療としては世界で初めてとなる条件付き承認を2026年初めに与えました。
世界初とは素晴らしいです。この承認は日本の再生医療においてどのような意味を持つのでしょうか。
これは日本の再生医療研究の最先端性を示し、国際的な再生医療開発競争における日本のリーダーシップを確立するものです。重篤な疾患に対する革新的な治療法を早期に患者に提供する道が開かれ、将来の iPSC 治療薬開発にも拍車をかけるでしょう。
患者さんにとって大きな希望となるニュースですね。日本が医療の未来を切り開いていることを実感します。最後のニュースは細胞遺伝子治療製品の製造方法に関する動向ですね。 POC 製造という言葉を耳にしました。
はい、細胞遺伝子治療製品において患者の近くで製造を行うポイントオブケア製造、つまり POC 製造への移行が加速しています。ロンザの国運システムやミルテニーバイオテックのクリニマクスプロディジなどが主要な技術プラットフォームです。
ロンザが国運システムを売却したという話も聞きましたが、これは業界再編と関係がありますか。
その通りです。ロンザは国運システムを元の開発元であるオクタンメディカルグループに売却しました。これは CDMO としてのロンザの戦略がより広範囲なバイオプロセスソリューション提供と大規模製造能力の強化に焦点を当てていることを示唆しています。 POC 製造の普及には標準化やコスト改善、そして明確な規制ガイドラインの確立が不可欠です。
今後は 分散型製造をサポートするためのエコシステム構築が求められるのですね。
さて、スージーさん、今週のニュースをまとめると、CDMO 業界の大規模な投資と M&A によって製造能力が飛躍的に拡大し、AI とデジタルツイン技術がバイオ医薬品製造の効率化と持続可能性を牽引していることがわかります。また、iPSC 細胞療法や細胞、遺伝子治療は臨床応用が進む一方で、商業化にはコスト削減や製造方法の革新が引き続き重要となります。
はい、トロイさん。細胞培養技術の進化が、まさに未来の医療と産業を変革しているのを感じます。製造プロセスの効率化、新しい治療法の開発、そしてそれらを支えるテクノロジーの進歩が、今後も私たちの生活に大きな影響を与えていくことでしょう。
まさにその通りです。来週も、細胞培養技術の最前線から、最新のトレンドと深い洞察をお届けしたいと思います。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。